天の力だからだというふうにか、この日曜日の朝はこの地ではこのように滞りなく礼拝を生まれておりますけれども、朝のニュースによりますならば、関東の方では川が溢水したり氾濫したりしておりまして、大変なことになっていることを知らされました。この国は本当に災害の多い国であります。天と地とその中にあるすべてのものを支配なさる神様の御業を信じております。私たちにとっては不可解と思えるようなことでありますけれども、あなたの御心の外に起こることは何一つありません。私たちの思いの至らぬところでありますけれども、どうぞこの世の中でも最善をお示しくださいますようにお願いいたします。特に災害地にあります諸教会の主の民たちの礼拝が妨げられることがないように、神の豊かな守りをお願いいたします。今日一日あなたの前で聖なる日を過ごすことができますように、私たちの与えられております恵みをまた数え上げることができるようにどうぞ導いてください。私たちの教会は聖書を読み、霊典を執行し、祈祷を捧げ、感謝と賛美を捧げております。また献身の思いを御前に新たにし、至るところの教会の報告を受けております。このような中にあなたの御臨在をしっかりと受け止めることができるようにしてください。また私たちが主の民であること、契約の民であることをしっかり覚えさせてください。この1週間が主と共にありますように、このところに来ることができなかった兄弟姉妹たちの事情、やめるものもございますし、高齢ゆえに身体の自由が奪われておりますものもございますし、あるいは心身心に大きな重荷を覚えておりますす方もございます。いろんな状況がございますけれども、あなたはご存知ですので、つまずきや妨げになっておりますものすべて取り除いて、主の民たちがこのところでも礼拝を次の日曜日に捧げることができるように、この1週間お守りくださいますように。御言葉を中心としたこのしばしのひととき、主が聖別してくださいますように、イエス・キリストの御名としてお祈りいたします。
ア
ーメン。ヘブライ人への手紙の第11章17節から読み解きします。ヘブライ人への手紙の第11章の17節以下、新共同訳聖書の新約聖書415ページ、ヘブライ人への手紙第11章17節から22節まで、信仰になってアブラハムは試練を受けたとき、イサクを捧げました。つまり約束を受けていた者が一人子を捧げようとしたのです。この一人子については、イサクから生まれる者があなたの子孫と呼ばれると言われていました。アブラハムは神が人を死者の中から生き返らせることもおできになると信じたのです。それで彼はイサクを返してもらいましたが、それは死者の中から返してもらったも同然です。信仰によってイサクは将来のことについても、ヤコブとエソコのために 祝福を祈りました。信仰によってヤコブは死に備えて死に臨んでヨセフの息子たちの一人一人のために祝福を祈り、杖の先に寄りかかって神を礼拝しました。信仰によってヨセフは臨終の時、イスラエルの子らの脱出について語り、自分の遺骨について指示を与えました。今日はご一緒に17節から22節を学びたいと思います。ここにはアブラハム、イサク、ヤコブとエソー、ヨセフとその子供たちが登場します。私たちは旧約聖書の信仰を、旧約聖書の人々の信仰を学んでおりますので、今挙げました人物のうち、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフのこの4人の信仰を取り扱うことになります。この4人の人たちのうち、イサクとヤコブはその子たちを祝福したことが信仰と結びつけられております。ヨセフについては自分の遺骨について指示を与えたことが信仰の技とされております。アブラハムの信仰、それがこの17節から記されておりますうちのイサク、アブラハム、その子イサク、孫ヤコブ、そしてひ孫のヨセフのうちの最も重要な部分と申しましょうか、大切な部分であることは言うまでもありません。言い換えればアブラハムの信仰、アブラハムの復活の信仰がここで重要視されております。すでに私たちは8節以下でアブラハムの信仰について学んでおります。それは旅人としての人生の歩み方、それがアブラハムの信仰であった。行き先も知らないで神の御言葉に従ったこと、あるいは行き先についてもそこで仮住まいの生活をし続けたこと、それは天にある神の都を彼が常に追い求めていたという信仰であった。これが先に学んだところであります。この世での人生は仮の住まいに住むようなもの、テント生活をするようなものであり、究極的に神が用意してくださる神の都を目指して歩む信仰こそアブラハムの信仰であった。で、ここで私たちはさらにアブラハムの信仰を学ぶわけでありますけれども、ここで語られておりますこと、それはイザヤ書の創世記の22章に記されているところであります。で、開いていただけてもいいんですけれども、概略を申し上げますと、こういうことが記されております。アブラハムは100歳、その妻サラは90歳の時に子供イサクを与えます。それは全く子供を産むことができないような高齢になっていたにもかかわらず、神様はイサクという一人子を与えてくださいました。ところが神様はアブラハムにモリアの山に行って、そこでイサクを伏せ、つまり殺せ、そして全焼の生贄、つまり すべて焼き尽くしてしまう生贄として捧げようと、このように命令をされます。創世記22章に記されておりますのは、アブラハムがその神様のご命令に従ってイサクを連れて、イサクには焚き火を背負わせて、モリアの山に一緒に登って行って、そこに祭壇を築き、イサクを寝かせて、そして刃物でイサクを殺そうとした。こういうことが記されております。彼が神様のご命令に従って、その点ではためらいなく行ったように思えるような文章でありますけれども、そのような仕方で神様のご命令に従った。それをヘブライ人の手紙は試練と言っております。で、その後、神様はアブラハムの手をとどめて、そして子供を殺す必要がないと。その代わりに神様は羊を用意されていて、そしてそれを身代わりの生贄として捧げた。こういうことが創世記の22章に記されております。大変有名な箇所であります。で、アブラハムの信仰、それがそこに示されていると、ヘブライ人の手紙は語るのであります。だけれども、アブラハムのそのような行動は、全くこれ以上無茶苦茶な話はありませんし、むちゃくちゃといえば神様のご命令もむちゃくちゃなご命令であったと考えざるを得ません。アブラハムにとってはもう子供がとても産めそうのない年齢になって与えられた子供を殺せ。ここには二つのむちゃくちゃな意味が含まれていますね。まずイサクがそういう奇跡的な経過で生まれてきた子供だということと、もう一つは神様ご自身が人間を生贄としてはならない、それは偶像礼拝において行われる悪しき習慣である。この二つのことで神様は絶対にこのようなことを命令されないはずなのに、アブラハムにはためらうことなく命じておられます。あなたの子供イサクをモリアの山で捧げようと、このようにお命じになりました。アブラハムには断る理由がこのようにあります。神様のおっしゃっておられますことはむちゃくちゃだからですね。そしてご自身が言われております事柄に矛盾しているように見えるからです。ですからアブラハムは拒否することもできたはずであります。この世の中には理屈に合わないようなことはよくあります。そういう事態に直面しました。時に私たちはどういう態度を取るべきでしょうか。その時に私たちが取るべきなのは、それは理屈に合ったことですね。もっと申しますと、私たちの理性と言われております判断力ですね、それに従って行動をすべきです。いろんな迷いが私たちにはあると思うんです。特に何かを選択しなければならないときに、私たちは大きな決断をしなければならないことがよくあります。そういうときに 一番すべきことともしましょうか、選ぶべきやり方は合理的な判断です。理屈に合った判断です。ですから私たちはそういう理屈に合った判断をして今まで日常生活を営んできたはずですね。でその理屈というのはいろいろあります。ある人にとっては自分の利益になるようなこと、人間というのは自分の利益やあるいは自分の好みに合うことを選ぶ、これは何も不思議なことではなくて大変合理的な判断です。キリスト信者がそういう合理的な判断をしてはならないじゃなくて、むしろそういう合理的な判断をしながら生きているんですね。重大な決断をしなければならない時はならないほど、その時は余計に理屈に合った判断をしなければなりません。例えば世のため、あるいは家族のため、あるいは私の将来のため、でこういうふうにしてですね、いろんな合理的な、つまり理屈に合うような判断をして今まで生きてきた、そしていろんな決断をしてきたわけですから、ところが時々ですね、そういう理屈に合わないような、そういうことを要求された時があります。でそういう時にはやはり私たち自身は理屈に合ったような行動を取るしかないわけです。神様は大変不合理な、理屈に合わないような、ご自身でも矛盾しているように思えるような言葉をアブラハムにお命じになりました。だからアブラハムは堂々と、それは理屈に合いませんと、神様のおっしゃることは矛盾していますと、このように言う権利はあったんですね。ところがしばしば信仰は違った判断をするということなんですね。アブラハムは確かにここで私たちの手を驚くべき、もっともしますとありえないような判断をしております。つまり自分の息子をモリアの山に行って祭壇を切り抜いて、その上で殺して、そして全焼の、つまり燃え尽くし焼き尽くす生贄にしてしまう、こういう判断はそれは全く理屈に合わない判断ですけども、アブラハムはそれを行いました。ここでそれはですね、信仰の行為だと、このようにヘブライ人の手紙は語っております。本当にイサクを送るつもりでした。また全焼の生贄として火で焼き尽くしてしまうはずでした。なぜアブラハムはそんなことができたのか、ここでヘブライ人への手紙は語っておりますのは、彼が信仰を持っていたからだと。そしてその信仰とは何かといえば、神が死人の中から人を蘇らせてくださるという信仰を持っていたからだ。神が死人を復活させる信仰、神であると信じていたからこそ、このような行動ができたのだと、ヘブライ人への手紙の作者は言います。全く理屈のあれ、全く不条理なことをアブラハムにさせたのは信仰であるけれども、その信仰とは復活信仰、死人を蘇らせる信仰であったと、ヘブライ人の手紙の作者は言っているわけです。復活を信じる信仰、これはどういうものでしょうか。信仰にもいろんなレベルがあると私は思っております。その 信仰がある私はですね、全部間違っているとか幼稚だとは思わないんですね。ある人はキリスト教のあるいは聖書が言う神様がおられるということを信じている、そういう信仰がもあると思います。あるいはほとんど疑いながらほんのかすかに信じているに過ぎないというそういう信仰もあると思います。もう疑ってばかり、もう到底そんなことは信じられないと思いながら指の先ちょっとだけでも信じている、そういう信仰も私はあり得ると思っております。また聖書に書かれてあることを、まあ、そのまま幼子がはいはいというように単純に信じている、本当に単純そのもの、もうそれこそ幼稚な理屈も何にもない、そういう単純な信仰もあり得ると思います。そういう信仰に比べてよみがえりを信じる信仰というのは、これはちょっと難しいと皆さんはきっと思われるに違いないと思うんですね。神の存在だけならば信じることができるかもしれない、あるいはちょっとだけ信じる信仰ならば私も信じることができるかもしれない、でも死人を復活させる信仰というのは、これは私にとってとても手の負えない信仰だと、でこのようにおっしゃる方が多いのではないかと思います。そういう信仰にの域に達することは私はとっても無理だと、私自身も洗礼を早く受けたんですけども、この復活信仰だけはなかなかまともだと思っておりませんでした。そんなことはですね、事実であったかなかったかわからないけども、まあ、とにかく頭から信じる以外にないなと思っておりまして、ところがですね、どうもこれは信じることはできないなと、そういうふうに思っていたのが復活信仰で、ですから復活信仰を曖昧にしたまま私は洗礼を受けました。あと数年いろいろ苦しんだんですけども、それまで復活信仰、私が本当にキリストの復活を信じることができるまで実はまあ数年かかりました。そういうふうな経験をしておりますので、まあ、復活信仰というのはちょっとこれは手の負えない信仰だと思う方があっても少しも不思議ではないと思っております。最初からですね、いきなりもう復活を私は信じることができますというおっしゃる方がいたら私は羨ましいと思うんです。私自身は最初から復活を単純にそのまま受け取ることができなかったからです。ただこのことは言えるんです。聖書は、あるいはもっと申しますと新約聖書の中でイエス・キリストに関して書かれてある部分でイエス・キリストは確かによみがえったと書いてあるわけです。そしてその復活を見たという目撃者たちがキリストの弟子たちであり、また聖書の著作者であったということなんですね。ですから新約聖書を読みますならば、そこにはあたかも紛れもない一つの事実だと復活信仰のことを書いてある、復活のことを書いてある。そしてそのイエス・キリストを信じる者もキリストと同じようによみがえる、そのよみがえるべきものの最初のもの発動がイエス・キリストであったと、このように聖書は明言しているわけですね。新約聖書は特に。ですからキリスト教信仰というのは、これは聖書の新約聖書の特に新約聖書の信仰でありますならば、そこに言われておりますことは 基礎的な、あるいは最も基本的な信仰は復活信仰だと。これは一つの揺るがせすることができない、まあ、聖書を学んでおりますと、まあ、頭にこびりついてくるような真実なんですね。聖書は、あるいは聖書の信仰というのは、まあ、とにもかくにも復活信仰から出発するんだと。言い換えれば、これなしにはキリスト教信仰は成り立たないということですね。だから言い換えれば、復活信仰さえあればキリスト教信仰というものはその上に成立してくる、どんなものでも組み立てられるような信仰なんだと。この基礎となる信仰の上にいろんなものが組み立てられていく。つまりもうこれさえ突破できれば、あとは後の信仰はお茶の子さえさえ、もう何でも信じることができるような、そういう意味での基礎的な信仰だと、このように言うことができる。これは一つですね。けれども復活を信じる信仰というのは、確かにそれは容易な信仰ではないということです。なぜならば復活なんかほぼありえないことですね。死人が復活する、生き返るなんていうことは、そもそも信じがたいことなんです。じゃあどうしたらいいのかということなんですけども、私はこれこそですね、理屈で考えても、あるいは割り切ってもどうしようもない信仰だと思います。アブラハムはその信仰を用いたのだということは、どうしてかといえば、それは神様がもうそういう死人を蘇らせる神様だと、そのようにとにかく信じたからだと思います。アブラハムだって普通の人ですから、ですから疑うところもあったと思うんです。でもその一番基本的なところで、彼は神様からそのように信じるように導かれた。もうこれは理屈でも何でもまさしく信仰であったと思います。私たちは何でもかんでも判断するときに、確かに常識的な、あるいは理性に基づく合理的な、そういう選択によって生きてくるわけですけども、そういうものでは割り切ることができない一つの飛躍と申しましょうか、そういうものがある。それは死人がよみがえるという、それを信じる信仰ですね。これはもう理屈じゃないんです。理屈で言ったって割り切ることができません。アブラハムはその割り切ることができないものを信じたがゆえに、あとは行動が出ていたわけです。自分の子供を捧げる、全焼の生贄として捧げる、そんなことは本来できないことなんです。ありえないことなんです。でもアブラハムはそれを決意したのは、それは復活を信じる信仰があったからです。一つ言っておきたいんですね。そういう信仰を持ったから、持っていたからですね、彼は結局神様はイサクを自分のところに取り戻してくださると信じていた。だからつまり神様はさ、いつもですね、そういうお恵みを、奇跡的なお恵みを含めてしてくださると彼は期待していたから、あるいはそれを予期していたから、だから一人子を捧げることができたんだ。これはそういう信仰、私はあるのはそういう信仰だったのではないと思うんですね。結果が初めからもう確信してできたわけじゃない。彼にとってやっぱりイサクを捧げること、そして全焼の生贄とするということは、それはもう不可能な決断だったと思うんです。到底できないような、将来神様は取り返してくださると信じていたからそのことができたわけじゃない。でも復活を信じる信仰を持っていたから、彼は あえて自分の子供を捧げることができたということなんです。復活を信じるということはですね、これはなかなか信じがたい信仰です。まあ、ありないことを信じる信仰ですけど、しかしそれを私たちが持ったとき、この一つのですね、穴を開けるように、それが開いたらもうあとはもうバーッと開けてしまうかのように、あるいは水滴を海水の、コップの上に落とすとですね、輪がバーッと広がっていくように、信仰というものはですね、全ての面で割り切っていくことができる、全てのことが受け入れることができる、それが復活信仰、私はそういうふうに思っております。さて、後のところですけれども、イサクもヤコブもそしてヨセフも別々に書かれてあるようですけれども、ここで書かれてありますことは、皆自分の子供が神様から祝福を受けるという信仰なんですね。そしてヨセフが最後に遺骨を約束の地カナンに連れて行くように、連れて戻るようにという指示を与えたことも彼の信仰だと言っているんですけども、これはみんな共通している一つ点があるんですね。それは約束の地で神の民が繁栄する、イスラエルのふるさとは約束の地カナンである、そこで神様は大いなる約束をしてくださる。その大いなる技というのは、それはイスラエルは神の民とされる、こういう信仰だったということですね。これが実はイサクにとってもヤコブにとってもそしてヨセフにとってもここで言われている信仰の内容でありまして、ですから3人が言われている信仰は共通していると思います。でそしてそれは8節以下でアブラハムが持った信仰でした。神様は約束の地でそこで大いなる御業をなされる、それは天の星のように、あるいは海の砂のように多くなるという、つまり新しいイスラエルの民がそこで形成される。ただそれだけのことではなくてですね、その中には神様の約束は、それは必ず実現するという信仰がそこに現れているということなんですね。そして神様の約束とは何か、それは神の民として、神様が選ばれた民としてそこで大いに繁栄するということです。神様のがもはや敵でもなく、神様がかけ離れた存在でもなくて、イスラエルは神様ご自身の民としてついに神の栄光の都、天の都まで導かれていくという信仰、これがイサク、あるいはヤコブ、そしてヨセフの信仰であり、これがその後のイスラエルの人々の信仰であった。その信仰は私たちの信仰でもあるわけですね。そしてその基本になりますのが復活信仰です。私たちはこの世でそれでおしまいになってしまうのではない、あるいは魂だけが天国に行くのではない、この私たちがキリストと同じように蘇り新しい体に生きる、そういう信仰がイサク、あるいはヤコブ、あるいはヨセフにもあった。それはまさしくアブラムの信仰を受け継いだということなんだ。これがここで言われていることでありまして、結局私は今日ここで学びたいことはアブラムの復活信仰。アブラムは、ヘブライ人の手紙の作者はアブラムの信仰とは、それはイエス・キリストの復活を信じる信仰と同質のものである。そしてイエス・キリストと共に蘇らせられるという復活信仰そのものであった。だから私たちの 信仰と共通するんだと。そしてこの信仰さえ持ち得ればですね、それはアブラムと同じ信仰の道を歩むことができるし、そしてイエス・キリストと共なる歩みをすることができるんだという信仰、つまり私たちはついには神の栄光の都にはばかることなく入ることができるんだという信仰につながっていくんだと、そういうことを教えられます。お祈りします。天の父なる神様、アブラハムがそのご遺作を森屋の山で捧げようと命じられたその時のアブラハムの信仰について今日私たちはもらいました。彼が信じた信仰は復活信仰であり、復活信仰があったからこそ神の本当に矛盾したような命令に従うことができました。理屈に合わないようなとんでもない神様のご命令でありましたけれども、彼はそれを乗り越えることができました。私たちも同様でありまして、この人生理屈に合わないようなことがいっぱいあります。そしてその度ごとに私たちは神様になぜと言わざるを得ないような弱い信仰の持ち主でありますけれども、しかし復活を信じる信仰がそこにありますときに、そういうような不可能なことも私によってはあえて守ることができるようにさせられます。それは誠に私たちの思いをはるかに超えております。その時になって私たちは自分でも驚くような判断や決断をすることができます。神様、この世の私たちの人生の歩みの中で多くのキリスト者が信じていた復活を信じる信仰を私たちも持ち続けることができますように、それは誠に考えてみれば信じることが難しい信仰かもわかりませんけれども、あなたは私たちの心を開いて、ある時、あ、そうかと、そのように思うように信じさせてくださいます。その信仰をどうぞ与えられております方々は、これからも待ち続けることができ、また今がそれを持つことができない方々にとっては、心を開いてくださいまして、キリストのよみがえりを受け入れ、そのキリストによって私たちもよみがえらされるという信仰を持つようになることができますように、上から大いの力を持って導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。